今日恵みをいただく御言葉は申命記の11章8節から21節です。申命記11章8節から21節、はじめに18節から21節をお読みいたします。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは、主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数と、あなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝もあなたそのものである御言葉を私たちはいただきたく、この一日の早い時間、まだ人が起きるには早い時間のうちに御前に集い、あなたの御前に出ております。どうか一人一人に蜜よりも甘い御言葉を、また父よりも豊かな栄養、豊かな滋養競争のある御言葉を私たちに与えてください。朝早くマナを集めるがごとく、我ら一同しよ、あなたの御言葉をたっぷりと、自分自身のためのみならず家族のためにも集め尽くすことができますように助けてください。このしもべの唇を清めてください。声に預かる人々の耳を清め、我ら一同のこの心を耕して、御言葉の種が豊かにまかれますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この申命記の11章のこの、特に18節から21節のところ、ここの部分はメズーザーと呼ばれまして、前半のメズーザーは申命記の6章、ね、我々がよく読んでいる6章4節から、ね、シェマーイスラエル、聞けイスラエル、そこから始まる、あの箇所、それが前半のメズーザー で、この13節から21節は後半のメズーザになります。で、メズーザはどういう意味かというと、柱、要するに家の柱に刻みつけて、そしてこの言葉をもうあなたの家のその柱としなさい。そしていつもその御言葉を手放すことなく、いつも口ずさんでいなさい。それほど大事な命令ですよ、というのが、このメズーザなんですけども、でそのメズーザーの始まる、少し前の、ね、8節からのところにおいて祝福のコツが書いてあります。どうすれば祝福を受けるのか、8節から、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。アメン。今日あなたに命じるすべての命令を守ること、主が命じられること、御言葉ですね。御言葉を守り行うことが全ての祝福の源です。そうすれば、あなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また、主があなた方の先祖たちに誓って、彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で 長生きすることができる。アメン。御言葉を守り行う人は、ね、強くなります。そして、ね、強い国に渡っていてそこを占領することができます。その強い国というのは、ね、主が、アブラハムに誓われた地、乳と蜜の流れる地です。その乳と蜜の流れる地、これはアブラハムの時代からもうすでに主が与えると約束しておられた。で、この締め切りはモーセの時代です。もうそれからもう400年以上の月日が、400年どころじゃない月日が経っております。エジプトを出た民が、ね、すぐにその地を所有することはできず40年もさまよい歩いてしまいました。それは御言葉を守り行わなかったからです。40年もの荒野の生活、放浪の生活、したくないですね。クリスチャンの中でなんだか祝福の地に向かってるはずがなぜか放浪生活、荒野で、カラカラに乾いて、で、当てどいけど、目的地につけない、そういうクリスチャンも、中にはいるんですけども、主の御言葉を守り行う人はもうすっと、ね、14日足らずなんですね。あのエジプトの地から約束の地まではすぐにスッと入れる人もいるんですけども、でも、信じきれない人、なんだか、この川を渡ることもう一歩を踏み出せない、そういう人はもうなかなか川の向こう側に渡ることができない。で、それで荒野をぐるぐる回ってしまうような、そういう生活になってしまうんですけども、でも祝福のコツは主の命令を守り行うこと。で、御言葉が、ね、右に行きなさいなら右にスッと行く、そういう人は幸いですね。御言葉の中に書いてある通り、ね、御言葉を口ずさむこと、これをするなら昼も夜も、お塩を口ずさむならその人は水路のそばに割った木のようだ。ですからもう結構もうこの御言葉も、ここ1ヶ月で、ね、何度口ずさんだかわからないんですけども、口ずさむ人は幸いなんです。祝福を受けます。すっと乳と蜜の流れる地に入れます。そしてそこの、乳と蜜の流れる地は先住民が住んでるですね、巨大な、がたいが大きいアナク人とか、また城壁が高い、民が住んでいる。それに恐れをなして尻込みしてしまうと、またこの荒の放浪になってしまうんですけども、皆さんが戦うんじゃないんです。皆さんの、心の内に高い城壁、アナク人、先住民が住んでるでしょうか。それ皆さんの力で、それを奮闘しようとしてもそれは無理なことです。自分の今まで培ってきた人生、またどうしようもない性質というアナク人、城壁、もう固くそびえてしまって、もう悪魔サタンが心の中にねじろうにしてある行動しようとすると、もうああダメダメダメって、恐怖心が湧き起こってしまう。もう自分の罪の性質、もうこれ自分の力でどうしようもない、取り除こうとしても、どうしようもない、そういう性質、これ皆さんが戦うんじゃないんです。これはあなた方の戦いではないと主はこの出エジプトの民に仰せられました。エジプトを出てそしてカナの地に行く、これはあなた方の戦いではない。皆さんが主に明け渡すならば主が戦ってくださるんです。自分の、私たちのどうしようもない性質、もうね、なんで私だけこうなんだろうという、そういう性質、生来の性質、それは主が戦ってくださるんです。皆さんがどうこうするんじゃないんですね。そして主の御言葉を守り行うならば乳と蜜の流れ地に入っていけるんです。そこはとても広い地です、ね、狭いところではないんですね。心の中が、ですから御言葉が広がっていけばいくほどに心の中が広く広くなっていきます。心が狭いという感覚の中で、生きている、人いるでしょうか。私は以前そうでした。もう、こっちに行ってもダメ、あっちにしてもダメ、じゃあ一体私は何をすればいいんだ、人生、先が詰まってしまっているような、なんかそういう閉塞感で、でもうどんどんどんどん押しつぶされてしまいそうな、そういう思いをしておりました。自分の力で戦おうとするならば、もうどうしようもない壁があります。その壁はどんどん押し迫って、皆さんを、まあ、私は少なくとも私は潰されそうな、そういう感覚を覚えておりましたけれども、人生の戦い、自分の罪との戦い、それを 戦ってくださるのは主です。自分ではないんです。自分ではどうしようもない戦いでも、主が戦ってくださるならば、これは勝てるんです。ヨシュアとカレブのように皆さんも宣言するべきです。我と我が家とは主に仕える。そして、ね、カレブは宣言しました、ね。あの産地をどうか私にください。カレブは実に45年越しにヘブロンの素晴らしい産地を手に入れました。信仰によってです。主にあって歩んでいくならば素晴らしい、ね、良き天国を皆さんのものとできるんです。天国は何も死んだ後にやっと受け継げるものではないんです。天の御国はまさに皆さんのうちにあるんです。それを勝ち取るのは皆さんの信仰による第一歩、二歩、三歩。その信仰の歩みを続けていくならば、これは必ず手に入れることができるものです。皆さんの力ではないんです。主にあって歩んでいくこと、主の命令を守り行っていくこと、するならばこれを手に入れることができるんです。この祝福のコツ、八節の、ね、あなた方が私が今日、あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができる。アメン。まさにそこですね。そしてその皆さんが勝利して手に入れる土地、皆さんの心の内、まだ明らかになっていない領域、皆さんが自分で知らなかった賜物、自分で知らなかった神様から与えられているそのミッション、それが明らかにされていくと、こんなにも素晴らしいところを私は受け継げるんだって、そういうふうにどんどんどんどん展開されていくんですね。私はですね、まだパスタになる前、もうちょっと前ですかね、ある夢をよく見ておりました。その夢はですね、自分の部屋なんですけども、私が一人暮らしをしていた、そのアパートの部屋で、そこにはですね、自分の見慣れた部屋というよりも、なんかドアがあるんですね。あれ、こんなところにドアがあったっけ？で、ドアを開けてみると、すごく広い家のになっていて、あれ、自分この物件借りていたんだけど、こんなドアの向こう側知らなかったぞって、ね、いろんな部屋がたくさんあるんですね。広いんですけども、ただその部屋の奥にはちょっと入っていけないんです。なぜなら怖いからです。なんか恐ろしい、ね、化け物が住んでいるかのような、そしてすごい散らかってるんです。物がもうごった返して、もう何十年も放置された家具とか、散らされていたり、あともう蜘蛛の巣が張っていたり、片付けるも大変そうだし、あとちょっとなんか変なのが住んでいるのはゾワゾワっていう感覚があったり、そういう夢を、ね、よく見ておりました。で、この御言葉を読んで開かれて、イエス様との交わりが楽しくて仕方が仕方がないようになっていけばいくほど、その部屋がですね、どんどん綺麗になっていくんですよ。で、自分の住める場所がどんどん広くなっていく。で、それで、いつの間にかその、ドアの向こう側がどんどん広がって、あれ、こんなところに階段があったんだ。よし、上がってみようって。ね、もっと奥まったところにいたら、まだちょっと暗いところがあるんですね。あ、ここも何か変なやつが住んでいそうだ。散らかってる。ちょっとこれ片付けようがないな。でも、さらにですね、年月が経っていけばいくほど、その部屋も綺麗になっていって、で、どんどんどんどん自分の住める領域が広くなっていく。以前は、その夢見た当初は、もう本当に狭い部屋の中で縮こまっていた。けれども、イエス様にあって解放されていけばいくほど、どんどん部屋の中が、ね、部屋が実はたくさんあって、あ、ここにも住めたんだって、ね、ここで料理ができるじゃないか、ね、ここでいろいろ運動ができるじゃん、ね、そういう部屋がどんどん広がっていくんですね。で、そうして、もう今はそういう夢見ないんですね。パスタになる前から、もうそういう夢は見ることはなくなったんですけども、それと同じです。心が広くなっていくんです。領域が広くなっていくんです。アナク人、ね、ペリジ人、ヒビ人、そういったものを、 先住民たちはどんどんどんどんイエス様に会って駆逐されていくんです。これ私の戦いじゃないんですね。イエス様の戦いです。どんどん広がっていくんです。皆さんの人生の領域、皆さんの心の領域、ね、あれしちゃダメなんだ、これしちゃダメなんだ、悪いんだ、あるいは、ね、その心の内に見えないところに何か化け物のようなものが潜んでいて、ね、ちょっとそこに触れるのは嫌だな、ね、そういう心の領域があるでしょうか。主が戦ってくださるんです。御言葉を守り行っていくならば、行くほどに主が戦ってくださるんです。そしてどんどん解放されて、あれもしていいんだ、これもしてよかったんだ、ね、なんだ、今まで全然心配していたのが損だったんだ、ね、そういうふうにどんどんどんどん心が開けていくんです。このイスラエル、アナク人に怯えて、ね、40年ずっとあのさまよう歩いておりました。けれども、その奴隷根性が染み付いていたその、ね、世代は すっかり現れて、そして世代が変わった時、このイスラエルの子孫たちはいよいよ、ね、神明期においてもう、ヨルダンを渡って、そしていよいよ約束の地に入り込もうとする、その時に命じられたことが、主の命令を守り行いなさい、そこは血と蜜の流れる地だ。主の御言葉を守り行っていくならば、この父の蜜の流れ地で長生きをすることができる。で、十節から、なぜなら、あなたが入っていって所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは、野菜畑のように、自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかし、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこは、あなたの神、主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神、主が絶えずその上に目を止めておられる地である。アメン。まさしく、御言葉にあって守りを行っていく人々のその行くところはそのようなところです。本当に生徒の交わり麗しいですね。生徒の交わりの中は雨で潤っているような、そして本当に主がいつでも、ね、昼も夜もその場所に目を留めておられるような、そういう安心感があり、また安息があります、安らぎがあります。これ世のものと違うんですね。昨日も、ね、来られた初めての方、教会が初めてだというのに、もう夜まで残って、ね、みんなと食べる夕食まで一緒に食べて、居心地が良かったんですね。世の中では味わえないような、そういうぬくもり、そういう楽しさ、喜びが湧き起こってくる。この、主が導き入れようとしている土地は、エジプトの地のようではない。そこは、エジプトの地は、ね、自分で種をまいて、ね、自分の力で水をやらなければならなかった。ね、まあ、世の中の農業というものはそうですね。でも、主の地は違うと書いてあるんです。ね、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。ね、天の雨で潤っている。ね、創世記の、ね、あの初めの方でも4つの川が流れている地で、ね、当初雨は、なくて、土地から出てくる その霧、ね、泉で潤っていたんですね。主ご自身が潤してくださるんです。そこは天の雨で潤っている。そして12節、そこはあなたの神、主が求められる地、ヘブライ語ではダラシ、探すとか、あるいは求める、ね、英語のキングジェームズバージョンでは、ケア、ね、主がケアされる地、主ご自身がケアされる、そのところで、ね、そこで食べ物も困らず、ね、もう汗して土地を耕したり、ね、種をまいたり、そういうことをすることなくても、主ご自身がそこをケアして、とても潤わしてくださる。あの、ヨシアが石膏隊だった若かりし時、12人のその石膏隊が行って、カナの地に行って、そして、ブドウの房を取って帰って、帰ってきた。ね、ブドウ。ブドウってこんなちっちゃいですね、普通は。 けれども、ヨシアたちが持って帰ったブドウはもう大人二人がかりで肩で担いで、来るほどに、それが一房のブドウなんですよ。それほど豊かに潤ったその土地、そこをあなた方に与えるよ。主が与えてくださる地はこんなにも素晴らしい良き地だよって、カレブはもうぜひ行って攻め落としましょう。あそこは誠に父の蜜の流れる地でした。そういうふうに言ったんですけども、でも他の住人は、いや、あそこは、ね、巨大な民、民が住んでる。城壁も高かった。私たちはイナゴのようだった。そんな不信仰告白をして、で、結局彼ら真っ先に滅んでしまったんです。私たちは本当に主が与えてくださるものはこんなにも素晴らしい、こんなにも、ね、潤ったところだよ、ね。そこをあなた方に与える、ね。主が与えてくださる人生とはそういうものです。潤った。とても良い。実りが多い、ね。そういう人生を主が皆さんに備えてくださるんです。もちろん、アナク人とか、ね、そういう先住民はいるでしょう、ね。城壁が高いのを見るかもしれません。けれども、これ皆さんの戦いじゃないんです。皆さんがすべきことは、ただ、ね、足の割でその土地を踏んで進んでいくこと、信仰を持って、するならばそこを占拠していくことができるようになっていくんです。本当にそこは潤った土地です。そして、約束の地に入ったなら、そこで守り行っていくべきことがあるんですね。約束の地、父と蜜の流れる地。ちょっと、ついこの間まで、第一列王記の公開説教、まあ、途中まで、やったんですけども、本当に罪を犯す王たちの時代に入ってしまうと、父と蜜の流れる地にいながらにして、自分自身が、ね、その土地で滅んでしまう、ね、雨が全く降らないという時代もありました。エリアの時代もそうでしたね。なんで父と蜜を流れる地って言われてるのに雨が降らない、飢饉、干ばつが起きて、でしかもね、もう本当に食べ物にも困ることが起こるか、それ御言葉を守り行わないからです。約束の地、御言葉を守り行う人にとっては本当に素晴らしい良い土地で、先の雨と後の雨が、ね、与えられる素晴らしいところなんですけども、でも守り行わない人にとっては、ね、そこは吐き出されてしまう地になってしまうんです。主の御言葉を守り行っていくならば、主の祝福が与えられる。しかしそうでないならば、逆にかえって災いが与えられる。この13節から17節に書いてあります。13節から、もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。このところが祝福の約束です。祝福の約束には条件があります。それはあなた方がよく聞き従って、ね、主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えること、これがこの祝福に預かるコツです。クリスチャンになったら、ね、自動的にということではないんですね。守り行うこと、聞き従うこと、これが祝福のコツです。確かに、ね、信じる人は救われる、それはその通りなんですけども、でもその人が祝福されるかどうかというのは御言葉を守り行うことの度合いによりけりなんです。この御言葉を守り行うならこの祝福が与えられる。しかし16節以降、気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう、ね、主が与えようとしておられるその良い地から滅び去ってしまうことのそのコツ、まあ、 あまり良くないことですね。それは心を迷い横道にされて他の神々に仕えること。神様ではないものに仕える。神様ではないものを神とする。拝む。それに礼拝する。それが祝福を逃し、せっかく父と蜜の流れる良い地、主が目を注がれる土地、主が目をいつでも目を注いでおられます。その土地から断たれてしまう。それは他の神々に仕えること。皆さんはイエス様以上に何かを頼りにしていないでしょうか。であるならばすぐにそれを捨ててイエス様だけを頼りにするべきです。イエス様を一番にするべきです。それならば、死に祝福が与えられるんですけども、でもイエス様以上にお金の方を、イエス様以上に、誰か人を、使える、その人がもしお前もう教会に行くなって言われたら入っていって従って教会に行かない、それイエス様以上にその人を、偶像化していることですね。そういうことするならばたちまちにその人生は苦々しいものになってしまう。これその通りです。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。そしてこの18節以降のところ、テピンが書いてあります。要するに心の中に刻みつけること。18節から、あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。アメン。ユダヤ人は実際にこの言葉をそのまま守り行って、この額にですね、テピンの箱を置いて、で、この手に、その、御言葉をぐるぐる、その御言葉のベルトをぐるぐる巻いて、で、それでテピンにするんですね。確かに心の内に刻みつけること、御言葉を反復することによって皆さんの心に刻みつけられるんです。一日に、300回御言葉を、一節を300回も、それを口ずさめば、もうその御言葉は心に刻みつけられるんです。そして、口で御言葉を宣言することによって、あの彫刻家が、のみととんかちで、もうコンコンって、その刻みつけますね。それと同じように、一節一節皆さんの口から御言葉を、告白することによって、皆さんの心に、ハンマーが一つ、また一つと、打たれて、そして皆さんの心の中に刻んでいかれるんです。あなた方は、私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これ、そして、19節、それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もそれを唱えるように。なんか思えば、最近私これをしてるんですね。啓示録、黙示録のテピリンをするように、先生から、言われてるんですけども、で、それでもう、朝起きる時も、御言葉を宣言するとスッキリするんですね。もう、気持ちも心もシャンとなって、そして、蒼天礼拝の整えすることができるようになるんですけども、で、道を歩くときも、最近皆さん靴を買いましたね。靴を買って、もう道を歩くときも、もうテピリンを、しながら、で、それで一節やるごとに、100均で買ったカウンターカチッカチッカチッって、で、それでもうなんかそのカチッっていう音がなんか気持ちいいんですね。その一回のカチごとに心にポンと刻みつけられていく、なんかそんな感覚を覚えて、で、どんどんどんどん気持ちよくなっていきます。御言葉の取っかかり、これが大変なんですね。私たちは肉あるものですから、ですから御言葉は霊的なものですから、だから霊的なものにまず取っかかり始め、ね、さあやるぞ、聖書を開いた。開いたら、なんか安売りセールのことが頭の中に思い巡らしられた。ね、それで、それとか、あれそういえばあのことやってないな。で、それで聖書を開いたままそこに置き去りにして読みもせず別のことを考えたりしたり、ね、そういうこと皆さん ありますね。そうです、御言葉というものは霊的なものだから、肉なるものが霊的なものに取り掛かろうとすると必ずそういう邪魔が起こるんです。でもそれを押しのけて御言葉に取り込むと、実は父と蜜がもうダーって流れてくるんです、この御言葉の中から。 皆さんぜひ試してください。そうするならばどんどんどんどん皆さんのうちに御言葉が甘く押し迫ってきます。そして御言葉を宣言することがどんどんどんどん趣味になっていきます。そしてこの19節にある通り、子供たちによく教え込みなさい。御言葉の教育が必要です。本当に子供たち、もういい大学に入れるために、いい塾に入れて、いい塾に入れるために、ね、もう残業してでも働いて、そういう親が今、いるんで、たくさんいるんですけども、でも確かに学校の勉強も大事ですけども、もっと大事なことが御言葉の教育です。ね、なぜなら、カエさんは、ね、死を恐れ敬わない東大生よりも、死を恐れ敬う中卒の人の方を愛されるからです。だから御言葉を刻みつけること、ね、それを皆さんは、ね、学業も大事ですけど、でも御言葉の方ももっと大切にするならば、主から大切にされます。それをしていきましょう。そして20節、これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン。家が栄えるためのコツ、それはこの御言葉をもう家の土台とすること、もう家の門中、それに御言葉を刻みつけるほどに、本当に御言葉に従って我と我が家とは、御言葉に従っていくんだ、そのようにしていく、その人は子孫が、ね、天が地を覆う日数のように長くなる。その人の子孫は、この天と地やがて滅び去ります。その日に至るまでもその子孫たちは栄えるんです。この御言葉、皆さん信じるでしょうか。御言葉は真理です。その通りになります。御言葉は、ね、何か人間のようなあやふやなものではありません。人間は100年足らずで死んでしまいますけれども、御言葉は永遠に残ります。天地が滅びた後も御言葉は滅びることなく残ります。どうか皆さんはこの御言葉に従って、この祝福の源をこれに従って、そして皆さん自身のうちに永遠なる御言葉を刻みつけて、そして永遠なるものとどんどんなっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもこの御言葉に従って歩むことの祝福、これに預かりたいです。私たちが本当にあなた御言葉に守り行って、どんどん私たちの血が広くなっていきますように、勝利者になっていきますように、こんなにも素晴らしいものがどんどんどんどん与えられるのだ。どうかその甘さに預かっていく私たち一同でありますように。どうか御言葉のそのテピリン、それがどれほど味わいが甘いものであるのか、それをますます教えてください。御言葉に聞き従うこと、あなたの御言葉に歩んでいくこと、それの祝福がどれほど素晴らしいものであるのか、どうか私たちがまた一つ新たに知ることができますように助けてください。一人一人、主よ、今日月曜日のこの早朝、これからそれぞれ仕事が始まります。どうかそれぞれの仕事を祝福してください。彼らが行く先々において勝利者でありますように、栄えたものでありますように、匠の技を身につけ、知恵の啓示の霊で満たされて、そして栄えたものであり、またその家が、家族が祝福されたものでありますように、子供たちが御言葉教育を受け、また若者たちが御言葉にある伴侶を得て、そしてあなたにある命の幸いを、祝福を得て、この子供たち、孫たち、子子孫孫が天が地を覆う日数のように長くなりますように、どうかその祝福を一人一人に与えてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。シェマイスラエル、聞けイスラエル。主よ、この特別な言葉はイスラエルではなければ聞くことはできないです。私たち一人一人はあなたがイスラエルとしてください。私たちの中からこの迷うヤコブ、神の力を信じずに自分の力で押し抜こうとする、そのヤコブの性質、それをあなたが取り除いてください。 そしてあなたとこの取り除きのために相撲をする私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。たとえ私たちのこの足があなたが定められたその道を歩むことを邪魔しているということであるならば、あのヤコブのように、主よ、あなたが私たちのこの邪魔する足を打ってください。そして信仰によって御子を引いても神様と直接相撲を取ったその印を持ったイスラエルとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。聞けイスラエル、シェマイスラエル、そうです、主よ、イスラエルしか聞けないこの神様の仰せの言葉です。今日私たち一人一人をあなたがイスラエルとしてくださり、神の定められた耳を持ったこのイスラエルしか聞くことができない、あなたが私たち一人一人に仰せられるその言葉に預かることができますように祝福してください。今日私たちはあなたが私たちを垣間見てくださるその地において、あなたが私たちを垣間見てくださるために地面から登ってきた祝福のその霧、そして時にかなってあなたが天から降らせてくださる早雨遅雨、天の露、祝福の太陽、まだ私たちのこの祝福を揺らして実らせてくださるその栄光の風に揺れて運ばれるべき地に運ばれ、そしてその地においてあなた自身が実らせてくださるすべての実を良くして収穫の後にあなたの蔵に納め、私たちの人生の蔵に、家庭という蔵に、事業という蔵に、子育てという蔵に、このすべての祝福されたその実を納めて、私たちの杯があふれますように主が祝福してくださっていることを感謝します。今日あなたが新たにこの御言葉を与えてくださって、聞けイスラエルと私たちを祝福してくださったことを感謝して、聞けるイスラエルと称してくださったことを感謝し、私たちの主シェマイスラエルのイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。